まずですね、先生、お肌が老化する仕組みとはどういうものなんでしょうか。
まず肌の老化っていうのはね、体の中の老化プラス皮膚の老化っていうのが加わるんですね。
はい、
その一般的な老化っていうものは体の中のいろんな代謝産物がうまく排出されなくなって、いろんな老化排出物が沈着して老化していくんですが、
はい、
加えて皮膚の場合はいろんな環境、外部の環境の影響を受けたり、特に日光の影響を受けるんですね。そういったわけで体の中の老化プラス外からの影響の老化が肌には加わっていると。ですから内臓の老化に比べると皮膚の老化の方が数倍老化が早く来ると言われています。実は人間の寿命ってのは今女性が90歳代、男性が80歳代ですよね。でたった100年ぐらい前まではこれ一般人は30歳から40歳が平均寿命だったわけで、この100年の間にものすごい寿命が伸びてきてるんですね。でそもそも人間というのは他の動物を見れば分かるんですが、20年30年生きればいいや、そういう生物の体の仕組みしておるんですが、これが人間はどんどん長生きしようということでいろんな健康管理が素晴らしくなって、そして今はこのように長寿の皆さんが増えているわけで、ただ江戸時代とか戦国時代でも豊臣秀吉とかそれから徳川家康なんかは結構長生きしておるもんですから、要はそういった時代でも感染症にかからない、それから心臓病とか脳梗塞とかそういった病気にかからなければ結構長生きしておったと、今と同じようにそういう状態なんですね。ですから今は感染症は克服できてますから、残るはやはり血管障害であるとかそういったところが目標になり、またがんというのも寿命を短くさしているものですから、そのがんの克服、それとあとは肌に直接関係ある環境ですね、その整備っていうのが寿命を伸ばす一つのキーポイントになると思います。
なるほど。いつも赤坂先生のお話を伺うと、皮膚の奥深さっていうんでしょうか、この医学の広範囲にわたったお話っていうのがこうためになって、ご出演も何度かいただいてきたんですけれども、じゃあお肌の場合ですと人間の老化のシステムプラス日光などのそういった、環境も影響しているということで、それが肌ですとシワとかシミとかそういうところに出てくるんでしょうか。
そうですね、皆さん全く知らない人の顔を見たときに、あ、この人は大体何歳ぐらいかなってすぐ分かりますよね。それは見た目で肌の質、色具合、それから白髪の具合、それからシワたるみの具合、男性であれば頭のハゲ具合、そういったもので大体年齢が分かりますよね。ところがこれ肌っていうのは同じような環境におっても実は早く白髪が出てくる人、頭が早くハゲてしまう人、いろいろいると思うんですが、ある意味では遺伝的なその体質も関係しています。それからもう一つ重要なのは日光なんです。日光とかそれから 日光の中には紫外線、可視光線、赤外線とありますが、それらの光線すべてが実は肌には悪影響、老化を促進する重要な因子になります。それともう一つこの頃分かってきておるのは、タバコです。タバコっていうのはこれ後でお話ししますが、皮膚とかそれから体の酸化、要は酸化するということは錆です。錆を作る、その元になっているということが分かってきています。それから今中国なんかで問題になっているいろんな化学物質です、塵に混じった化学物質が老化を早めるって言われています。ですから遺伝的に備わった老化システム、それから内臓のいろんな老化、プラス皮膚の紫外線とかほこり、環境物質、タバコ、そういったものが相まって皮膚の老化は進んでいくことになりますね。
ということは、極端な話、外に出ない、または出たとしてもがっちりガードをしなければいけないということですか？
その通りなんです。先ほどお話しした日光は絶対よくありません、しかも日光の中の実は赤外線、熱線になります。赤外線も良くないっていうことが分かってきてますから、赤外線は例えば電気こたつなんかでも肌に照射されますから、それからお料理の時火を扱いますね、そういった時の熱線も肌には悪いということになります。ですからまず主婦の方、女性の方たちがやるべきことは、日光をあるいは熱線を完璧に防ぐということが必要になると思います。それとタバコを吸われる男性はタバコをぜひやめていただくということが重要だと思いますし、何よりも空気が汚染している都市部ではやはりホコリとか化学物質がいっぱいありますから、そういったものからも皮膚を守るという対策を講じるべきだと思います。
とは言っても先生、以前この番組で汗というのもとても大事、皮脂というんでしょうか、というお話を伺った記憶があるんですけれども、体の中の天然の機能というんでしょうか、これもまた本来持っているものは素晴らしいんだそうですよね。
はい、その通りで、皮膚のから出る汗というものは、汗の中に例えば雑菌を、ばい菌をなくしてしまう、殺してしまう、そういった殺菌効果の物質が含まれています。それと何よりも皮膚の表面に潤いを与えてくれる、そして弾力性を持たせるという効果があるわけです。皮膚の表面に水分がたくさんあって弾力性が持つと、要は外からの刺激から弾力性を持って物理的刺激を緩和してくれる、そういう作用があるんです。ですから若い肌イコール弾力性のある肌と言っても過言ではありません、弾力性がないとすぐ皮膚の表面に目に見えない傷がつきます。その傷からいろんな紫外線、ばい菌、それから物理的な刺激が皮膚の中に入りますと、そこで実は活性酸素というのが生まれます。その活性酸素というのが実は大きな皮膚の老化、あるいは内臓もそうなんです、老化の原因となっていますから、皮膚の保湿というのは極めて重要になります。ただ残念ながら我々は年齢を取れば取るほど汗の分泌は下がっていくんです。ですからだいたい40代後半以降の方々のだいたい8割から9割の方は、冬場はどうしても手が乾く、それから足のすね、腰周りが乾いてカサカサして小ぬか吹いたようになって、やがてものすごい痒い状態になる。これを皮脂欠乏性湿疹と言いますが、 ほとんどの方がそういう状態になるわけなんです。ですからこれはやはり年齢とともにそういう汗、それから皮脂もそうなんですが、分泌量が下がっていきますから、そういった対策ももちろん必要になってきますね。
ということは、お話を伺っていますと、世代、年代によってお肌のケアの仕方、洗い方というのも変わってくるということでしょうか。
はい、その通りです。若い方は結構肌は頑丈なんです。弾力性もあり、しかも頑丈なんです、ですから普通アレルギーさえなければどんな化粧品、使ってもいいんですが、これが中年以降になりますと皮膚の老化で、弾力性がなくなってきます。すなわち壊れやすい肌になってくるわけですから、そういった方はなおさら保湿剤、女性の場合は化粧水で十分です。化粧水の中にいろんな保湿成分が入っておりますから、そういったものをできれば本当は1日2回ほど塗るといいと言われています。それから老人の方は、これはもう1日3回4回本当は塗るのが理想的になります。